イエス様のまなざしがこの時優しさに満ちたまなざしでした。そしてペテロにそのまなざしが、あなたは、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったよという言葉を思い起こさせました。すでに祈ってるよ。嵐のような急展開の中で思ってもいなかった停滞、失敗、不信仰な惨めな姿、人を恐れると罠にかかると申しますけども、まさに罠にかかってしまった自分を見せつけられて、自分にもう嫌気がさして絶望してしまって、心はもう萎えてしまって地に打ちつけられてしまっているような、このペテロ、自分でもう信じることができない、自分で自分を支えることができない、立つことができない。しかしそんなペテロ、いえ、私たちは主は見捨てない、その眼差しは見捨てていない、見捨てないであなたのために祈ったのと言われるんですね。主が支えてくださっているんですね。支える眼差しです。この眼差しは下に投げんのやりです。イエス様のもとに隠れ込みましょう。イエス様の住みかとするとき、下には永遠の具であるんです。それが私たちを支えるんです。それが私たちの信頼なんです、信仰なんですよ。最後に回復させる眼差しです。イエス様の眼差しは、さらにあなたが立ち直ったときには兄弟たちを力づけてやりなさいと命じられたことを思い起こさせました。最初この話を、このことを聞いたときは、ペテロ何のことか誰のことかさっぱりわからなかった。立ち直ったからなんて、立ち直ったなんて自分が倒れることも考えられない。自分には必要な余計な心配、いらない忠告だと感じたかもしれません。しかし今ペテロはよくわかります。本当に身に染みてわかります。ああ、主は自分の全てを最初からご存知だったんだ。サタンの触れにかけられ翻弄されいざとなった時に、自分がいかに愚かなことを言ってしまい不真実な行動をとってしまうか、本当はいかに弱い自分、罪深い裏切ってしまうような自分、嫌というほど今思いを思わされるわけですね。しかしイエス様は全てをご存知、そして祈っていてください。見捨てない、見放さない、むしろ再び主の弟子としてそこから立ち上がるようにあらかじめ備えていてください。皆さん、ここからペテロが立ち上がるわけでありますが、もはや自分で立つという意識は全くありませんね。そうではないですね。イエス様の信仰、ごめんなさい、イエス様のこの祈りによって、私はあなたのために祈っていると、その祈りによって立たせていただいたペテロがここで生まれました。言い換えならば、イエス様の恵みによって生かされているペテロがここから生まれるわけでありますね。自分で立ってじゃないんだ、イエス様の恵みに対する取りなしの祈りの中で立たせていただき、イエス様の恵みによって今立たせていただき、立ち上がらせていただいている。ただ知るのは自分の罪深さ、弱さ。しかし、その中に神の恵みが注がれて、イエス様の祈りの中で今立たされているという。このペテロこそ新しいペテロでありまして、兄弟たちを力づけ、慰め、本当の意味で慰め、癒す働きができる、新しいペテロの働きのための備えだ。あなたが立ち直ったとき、ひとたび本当につらい経験を挫折経験をしながら、そこで本当に自分じゃないんだと、本当にイエス様に祈られて今あるんだと、私の頑張り、私の正しさ、私の働き、それによって立っているんじゃないんだと、イエス様の恵みによって、この後知らされますけども、十字架の贖いによって、聖霊の恵みによって、初めて携わるペテロ。このペテロこそですね、偉大な主大教会の礎となり得たペテロなんですよ。教会を作るのは、こういう人材です。いや、本当に、私たちがそんなものにならせていただきたいなと心から願うわけでありますね。ビクトリー・ユーゴーの言葉でありますが、人間の本当の幸いは 幸せは、神が私たちを真実な愛で本当に愛し貫いていてくださる、そのことの確信である。皆さん、私たちは確信持ってますか？イエス様の愛、十字架の愛を、私たちの頑張りを、私たちの強さ、私たちの働き、私たちの力、そのような確信にならない、むしろ惑わになってしまう。イエス様の十字架の中で贖われて、イエス様に祈られて、イエス様の愛に裏打ちされて、初めてその恵みの中に立たせていただいている自分、その確信ですね。これがどんなに大切でしょうか。私たちがサタンの振りの中で本当の自分自身を知って絶望するとき、ボロボロの深い罪深い惨めな自分の姿を見せつけられ、心が萎えてもはや自分で立つことができないのだと気づくとき、そういうところでなおそんな自分を見せないで救い立ち上がらせ、新しい歩みと奉仕を与えていく力強い愛、一方的な真実の神様の真実な神様の愛、それを疑うことができないほど私たちに明らかにされたのがイエス様の十字架です。私たちは受難者を迎えますけど、もう一回本当の意味で十字架の前に立たなきゃいけないです。復活に引き上げる必要があります。私たち一人一人、またこの教会を、この教会、私たちがまだ弱かった頃、キリストは時に立って不信心な者のために死んでくださったのである。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないだろう。善人のためにも住んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかし、まだ罪人であった時、まだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。皆さん、私たちの確信がここにあります。どうぞ、どんな中にも、どんな状態の中でも、私たちは大きな試練で無力を感じるとき、時に失敗するとき、自分のわからないぐらいに傲慢な人を批判し責め、自分を擁護し、本当に見苦しい姿で平気で生きていることがあります。だけども私たちはどんな状態だったとしてなお主に愛され、主の忍耐に支えられ、主の前にもう一度自分を取り戻し、その恵みと回復に預かることができるわけですね。主は全てを知り、予見し、祈っててください。再び立ち直るための恵みと道を、今朝私たち一人のために備えていてください。そのことを信じましょう。しかし私はあなたの信仰のなくならないようにあなたのためになった。主は振り向いてペテロを見つめられた。お祈りいたしましょう。天皇とお父様、本当にペテロじゃございません。私自身があなたの前に、まことに自分を知らないで、自分の罪深さ、愚かさ、弱さを知らないで、本当にわがままに、不尊に振る舞い、言葉を出し、態度を取り、また反対に、本当にぺちゃんこになり、本当にダメだ、ダメだと思って、主よ、主を仰ぐことさえできないで、信仰の虜になってしまうこともあります。しかし主はそんな私たちを本当に見捨てないで、私たちを今も愛し、主の愛の眼差しが、見抜く眼差しが、私たちを支える眼差しが、そして私たちを立ち上がらせる眼差しが、また祈りが捧げられ備えられていることを本当に この見させていただきました。どうしよう、私たちをあなたの真理の中に導いてください。避難所を迎えます。どうぞ大切な大切なこの時をもう一度私と一人がイエス様の十字架の前に立つことができるように、そして主の贖いと恵みと、そして復活に預かり新しくされることができるように、主よ私たちを今に導いてください。お一人一人を祝福してくださいますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。